ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として組織として社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師、看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。4週目はお薬について薬の専門家にお話を伺う健康薬箱教えて薬剤師さんのコーナーです。病気の治療には欠かせないお薬、そのお薬も正しく使用しないと効果が出ないだけではなく危険が伴う場合もあります。そこで薬の専門家の薬剤師さんに薬の飲み方、使い方、効果など今更聞けない疑問から最新情報まで教えていただきます。今回は初登場、日光記念病院薬剤師の小田島雄介さんです。今回はお薬の保管方法についてということですが、
いつも井川さんにはお薬は正しく使用しないととおっしゃっていただいていますが、正しく使用するには保管方法も含まれます。正しく保管していないと効果が落ちてしまうことがあるので、ぜひ今回のポイントを押さえて正しく保管していただきたいと思います。まず正しく保管するために避けていただきたい3つの条件があります。高温、多湿、直射日光です。特に今の季節は車などへの置き忘れに気をつけてください。
確かに車の中は高温、多湿、直射日光の条件を満たしてしまうことが十分に考えられますよね。もちろん車の中だけではなく室内でも湿度の高い時もあるので注意したいですね。
はい。またお薬の袋に冷所保存と書かれている場合は冷蔵庫に保管しましょう。ただし冷やしておけばいいと冷凍や半冷凍のところに保管して凍らせてしまったという方もいるのですが、一度でも凍ってしまったものは効果が落ちている場合がありますので使用は避けてください。
冷やすのは大事だけど冷やしすぎて凍ってしまっても効果が保てない場合もあるということですね。
そうですね。通常の薬の場合は30度くらいまで、冷所保管の場合は10度以下を目安にしていただければと思います。続いて保管場所ですが、薬とそれ以外のものを区別して保管するようにしてください。例えば食品、殺虫剤、防虫剤などとお薬を一緒にしまってしまうとパッケージが似ていたりして色や形で判別できない場合もあります。また自分では分かっているつもりでもご家族の方が誤って服用してしまったり、とっさの時に間違ってしまう危険もありますので、お薬は場所を決めて薬箱、救急箱など専用の箱に保管するようにしましょう。
確かにお薬の形もお菓子に似ていたり、防虫剤、殺虫剤もお薬のような袋に入っていたりしますもんね。絶対に見間違えるはずないと思っても時間が経ったらわからないですし、慌てていたら間違えてしまうかもしれませんもんね。間違えて殺虫剤をと考えただけでもゾッとします。
そうなんです。あともう一つ気をつけていただきたいのはお子さんの誤飲です。先ほど井川さんがおっしゃられたようにお薬に似たパッケージのお菓子も結構ありますので、お菓子の缶などにお薬を保管するのはやめましょう。またお子さんの手の届かないところに保管するようにしてください。
小さな子供にお薬の袋を見せると逃げ出されたりするので、お菓子の缶に入れて逃げられないようにするとか工夫されている方もいると聞いたことがあるんですが、間違って飲ませてしまうリスクが高まるということですね。
はい。私たち医療者も常々気をつけていることですが、絶対に間違わないということは人間なのでありません。できるだけリスクを低くする工夫は必要だと思います。
そうですね。
はい。そして今回最後のポイントは余った薬は整理するです。お薬はその時のあなたの症状に合わせて医師が診断し処方しています。 似たような症状だからといって自分の判断で飲んだり別の人に提供しては絶対にいけません。またいつも飲んでいる薬で長期間保管しているものは使用期限が切れている場合や効果が落ちている場合があるので、余っている薬があるときは医師・薬剤師に相談しましょう。
風邪や熱が出たときにもらった薬は今度風邪ひいたときに飲もうという自己判断をすることは危険ということなんですね。
はい。先週生き生き健康レシピで食中毒予防の話の中で保管上の注意の話題が出ていましたよね。お薬も食べ物と同じで効果を保つためにも保管に注意は必要です。さらに食べ物と違うところは、冒頭で井川さんがおっしゃったように正しく使用しないと効果が出ないだけではなく危険が伴う場合もあるということなんです。お子さんやご家族、ご自身が間違ってお薬を飲んでしまうという誤飲事故を防ぐためにも適切な方法でお薬を保管しましょう。
4週目のラジオ健康プラザ、健康薬箱教えて薬剤師さん、今回はお薬は正しい保管で適切な効果と題して薬剤師小田島雄介さんにお話を伺いました。今回ご紹介した内容は広報誌日光記念メディカル情報7月号に詳しく掲載されています。日光記念病院のほか JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナルなどでも配布していますので手に取ってご覧ください。また日光記念病院のホームページの新着情報からラジオ健康プラザライブラリーを開いていただきますと7月分の過去の放送も聞くことができます。ぜひチェックしてみてください。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さんお願いします。
明日の糖尿病教室のご案内です。糖尿病教室は病気や合併症の予防について医師、認定看護師、管理栄養士などが週替わりで行っている少人数で分かりやすい講座です。明日7月23日は高橋彩理学療法士が担当する糖尿病と運動療法です。当院通院中ではない方も参加できますので、興味をお持ちの方は7月23日午後3時に日光記念病院糖尿病センターまで直接お越しください。
広報広告室、萩生田さんありがとうございました。今回のラジオ健康プラザいかがでしたか。番組をもう一度お聞きになりたいという方は日光記念病院のホームページの新着情報からラジオ健康プラザライブラリーを開いてみてください。7月分の過去の放送も聞くことができますよ。また日光記念病院の情報誌日光記念メディカル情報は日光記念病院のほか JR 東室蘭駅、JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナルなどでも配布しているほか、日光記念病院のホームページからもご覧いただけますので、こちらもチェックしてみてください。
社会療法人ボコイ日光記念病院は、地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として、組織として、社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザ。この番組は、社会医療法人ボコイ、日光記念病院の提供でお送りしました。